先週もそうでしたけれども、今週もまた私たちはずっしりと重い御言葉をイエス様から聞くことになりました。聞かされていると言った方がいいかもしれません。主イエスの言葉を神の言葉として聞く礼拝というのはそういう場でございますが、これは特別な聞き方でございます。ここでは主の御言葉に聞き従うというのが基本的な聞き方なのであります。自分にとって都合の良い言葉だけをより好みして聞くということではないんです。聞きたくない言葉であっても聞く、そしてそれにうなずく、アーメンという、そういう聞き方が私たちが礼拝の中で聞く御言葉でございます。そして説教者である私の務めというのは、そうした聖書の中の言葉を、イエスの言葉を皆さんにそのまま伝えるのではなくて、今を生きる私たちにとってこの言葉がどういうメッセージになってとなって届くのか、それを考えながら今の言葉に置き換えて伝えるということだと思っております。そのような大切な役割と責任を私は担っていると思っております。先日アメリカのトランプ大統領がメディアの記者たちを前にしてこういう言葉を言いました。 I am a chosen one。 日本語にすると、私は選ばれたものという言葉になりますが、大統領がこれを言った時にですね、私はビデオも見たんですけど、空を見上げて手を挙げて、私は選ばれたもの、このような言い方をしたのであります。そこに宗教的なニュアンスがあることは明らかですよね。で、この表現にはこの Chosen One という言い方には、神様によって選ばれたというニュアンスがございます。トランプ大統領はおそらくアメリカの保守的な信仰を持つキリスト教徒を意識してこういう言い方をしたのだろうと言われております。福音派と呼ばれているアメリカのクリスチャンはトランプ大統領のを支持する、サポートする人たちですから、そのようにトランプ大統領のことを神様に選ばれたもの、そういうふうに思っている人が実際にいるのでしょう。でももう一方で、とんでもないという声が上がったことは言うまでもありません。彼はこの言い方を、この言葉を多分に政治的に利用しているんです。もっと言うならば、来年2020年の大統領選で、選挙でもう一度自分が大統領に選ばれるためにこのようなパフォーマンスをしているのであります。このように宗教の言葉を使うというのはとても危険なことでございます。その言葉によってですね、心をわしづかみに される信仰者がいるかと思えば、この言葉に強い拒否反応をする人たちも出てきて、両者の間にスパッとくっきりと線を引いてしまい、対立構造ができてしまう、そういう危険性でございます。まあ、国民を分断する言い方ですよね。さて、今日のイエス様の御言葉ですが、いきなりこんな言葉がありました。もし誰かが私のもとに来るとしても、父、母、妻、子供、兄弟、姉妹を、さらに自分の命であろうとも、これを憎まないなら私の弟子ではありえない。このイエスの言葉を文字通りそのまま、これに聞き従うべきだとして、説教者が私が伝えるとするならば、それは先ほどのトランプ大統領の発言のような結果をもたらすことになるでしょう。26節の言葉を考える際に、今ご紹介した26節を考えるときにですね、2つのことを皆さん頭に覚えておいていただきたいと思います。一つはイエス様自身のことです。すぐその後の27節を見ますと、そこに十字架という言葉が出てきます。イエス様の頭の中にはこの時もすでに十字架があったんですね。もうこの時点では私が誰なのか、どうして生まれてきたのか、何をすべきなのかということを神様からはっきりと示されていたのであります。自分がやがて十字架にかからなければならない、そういう運命を受けていたことをイエスは悟っていたのであります。神様からのミッションとしてこれを実行しなければいけないという覚悟ができていた。26節のこの言葉はそういうタイミングでの言葉だということをやっぱり無視することはできません。二つ目に皆さんに考えていただきたいこと、それはこれを誰に向かってイエスは言ったのかでございます。25節を見るとそれがわかります。大勢の群衆が一緒についてきたと書いてあります。その大勢の群衆に向かって彼イエスは彼らの方を振り向いていったとこう書いてあります。ですからこれは必ずしも12人のお弟子さんたちだけに言ったわけではない。突き従ってくる大勢の群衆に向かってこれを言ったのであります。で、大勢というのはどのくらいなのかわからないけれども、結構な人数だったことは確かです。この人はすごい人だな、メシアだそうだぞ、それこそチョーズンの神に選ばれた救い主だ、そういう噂はさーっと人々の間にこう広がっていってたわけであります。この人に付き従えばきっと何かいいことあるだろう、私の病気も治してもらえるかもしれない、悩みを聞いてくれるかも、もっと生活が楽になるかも。群衆の一人一人がそんな願いを叶えてもらえないだろうかと期待しながら後ろをとぼとぼとついてきたのであります。イエス様に従っていきたい、あわよくば弟子にしてほしい、そんな思いを抱きながら彼らは、群衆はイエスの後をついてきたのです。この 26節の中に、これを憎まないならという表現がございます。とっても強い言葉ですが、ある仲介書によれば、ヘブライ語ですとか同じ言語族の言葉ではですね、この憎むということを、遠ざけるとか、距離を置く、そのようなニュアンスで使うことがあるのだそうです。ですからここでは決して憎しみの表現ではないということになります。私の弟子になるつもりならこれまで通りの生活はできませんよ。家族や親戚友人と仲良く過ごしてきたこれまでの毎日がガラッと変わりますよ。そういう覚悟はできていますか皆さん。そういう呼びかけなんです。12人の弟子たちというのは実際そういう人たちでございました。ディートリヒ・ボンヘッファーという名前をお聞きになっているかもしれません。ナチス時代のドイツを生きたルーテル教会の牧師であり、そして神学者であります。もう一人の神学者カール・バルトと共にナチス政権をヒトラーを批判して、ボンヘッファーはヒトラーをの暗殺計画を企てた人でございます。それゆえに投獄されてしまったことでよく知られております。でこのボンヘッファーがたくさんの著作を残したんですけれども、最も有名な一冊を選ぶとするなら、私はキリストに従うという一冊を選びたいと思います。この本はいわゆる三条の説教ですね、あの部分を題材にして書いた本なんですけど、今日紹介したいのはその中身じゃなくてタイトルなんです。この本の英語のタイトルをご紹介をしたいと思います。もともとはドイツ語で書かれていまして、現代はナハホフォルゲというタイトルでございます。後についていく、従う、そういう意味のドイツ語のタイトル1語です。で日本語のタイトルは、そこにキリストを補ってキリストに従うというタイトルになっていますが、英語は違うんです。従うという言葉が出てまいりません。ちょっと意訳したタイトルになっておりまして、 The Cost of Discipleship、 こういうタイトルがついております。 The Cost of Discipleship、日本語にすると弟子になることの、弟子であることの犠牲、そんな意味でございます。従うという訳がないんですね。キリストに従って弟子になるということは犠牲が伴うということなんだ、こういう意味がこのタイトルには含まれております。まさに今日の福音書箇所は示す通りのことが起こる。キリストに従うということはそういうことなんだ、このようなメッセージがこの英語のタイトルから読み取ることができます。弟子となることのコスト、すなわち犠牲、これを言い換えたのが27節に続きます次の一言、自分の十字架を背負う。自分の十字架を背負う、これに他なりません。 ボンヘッファーはこの本を1937年に書いています。そして、6年後の1943年に逮捕され、投獄され、1545年の4月に絞首刑となりました。このボンヘッファーの有名な言葉に、安物の恵みという言葉があります。英語だとチープグレイス。これは先ほどご紹介したキリストに従うという本の中に登場する言葉です。で、これと対比して高価な恵み、コストリーグレイス、こういう言葉も出てまいります。少しその部分を引用をいたします。安物の恵みとは、悔い改めのない罪の許しを説教すること。教会の規律なしに洗礼を授けること。罪の告白をせずに聖餐に預かることである。安物の恵みとは、弟子としての資格なしの恵み、十字架なしの恵み、イエス・キリストなしの恵みのことである。ボンヘッファーの言葉です。続きまして、今度は高価な恵みについても述べています。これも紹介します。高価な恵みを受けた者は、イエスに従うという恵み豊かな召しを受ける。それは罪に苦しむ壊れた魂に許しの言葉として届く。それが高価であるのは、キリストの首輝に自らを委ね彼に従うことになるからである。私の首輝は負いやすい、私の重荷は軽いとイエスが言ったのだから、これこそ恵みなのである。ボンヘッファーは1937年にこうした断固とした信仰に立って、ヒットラーを倒そうと計画し、その8年後に処刑されました。ボンヘッファーはキリストに従うという高価な恵みを受け取り、自身の命をそのために使い尽くしたのであります。さて、私たちはどこにいるでしょうか。親、兄弟、友人、子供を憎まないなら私の弟子ではない。もし私たちがイエス様と同じ時代を生きた人間であるなら、今日のこのイエスの言葉に何も付け加える必要はないでしょう。皆さん、ボンヘッファーに倣って高価な恵みを受け取りましょう。まあ、このように説教者は語るかもしれません。私たちがナチス政権をが支配する中をもし生きているのであれば、このイエスの言葉は神の言葉の説教となったでしょう。今はそういう時ではないことを感謝したいと思います。私たちはどこにいるんでしょう。おそらく私たちはイエス様の後をとぼとぼとついて歩いていった大勢の群衆の中におります。病気を治してもらいたい、悩みを聞いてもらいたい、もっと生活が楽になりたい、
こんな気持ち、こんな願い、こういう祈りは私たちにも通じるからであります。ただ私たちはですね、イエス様を追っかけた群衆と決定的に違う点があります。この群衆はイエス様をダビデの再来と思っていました。力ある救い主イエスに憧れついていったのであります。私たちはどうでしょうか。私たちはイエスが十字架にかけられて苦しんで死んで三日目によみがえったという出来事、その後を私たちは生きております。私たちにとっての救い主イエスはですから十字架の上で死んだイエスなのです。ここが決定的な違いであります。私たちにとってのイエス様は苦しみを担ったイエスなのです。この十字架のイエスは私たちの痛み、私たちの苦しみを知っているイエスなのであります。私たちと共に苦しみを担う主なのであります。このイエスは私たちについてきてくださるイエス・キリストなのであります。私たちがついていくという、むしろ私たちをと一緒に歩んでくださるイエスなのであります。私たちの十字架を共に担ってくださるのです。そしてこのイエスは復活のイエス、今も共に生きておられるイエスなのです。お祈りいたします。愛する主よ、あなたは十字架の上で神であるご自身を表されました。私たちはそのことを覚えてあなたをあがめ、あなたを礼拝します。どうぞ与えられたこの生涯を私たちと共に、あなたが共に歩んでください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。